の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
はい、こんにちは。
今日は先人の知恵をテーマにお話ししたいと思います。先人の知恵と言っても、まあ、なんとなく難しそうになるので、はいはいはい、先人には、うん、昔から伝わる梅を使った生活や使い方を教えていただきたいと思って、おばあちゃんの知恵的な感じで。
あ、そうね、はいはいはい、はい、前も僕話しましたけども、僕には大師匠がありましてね、はい、明治の初めに生まれたおばあちゃんっていうのが、
はい、
103歳まで生きていただいたん、お菊さんって言うんで、菊っちゅうんですよね。
あ、
菊ち、菊ちおばあちゃん。
ぬいさんのお母さん。
そうそうそう、うちの、ぬいさんっていうのはうちの親父の、奥さん
です。ぬいさんのお母さんがお菊さん。
そうそうそう、はい、その人が不思議にね、お菊さんって清川生まれなんですね。南が一番奥なんですよね、
はい、
で昔は子供生まれると一緒に兄弟3年ぐらいで一緒に役場つけにいたらしいんですよ、名前をね、
はい、
で有名な話は、兄弟が親父が名前を上と下と3つぐらい差開いてるんで、一緒に戸籍に行くようなのんきな時代だったらしいんです、明治に。そうすると間違ったらしいんですよ。あ、本当は菊と縁とがあって、
はい、
本来は縁っていう名前だったんだけども、菊と間違ってだからそれは近頃までよく言われて、名前つけれてお父さんがテレコに違う名前を同期してしまったっていうから、だから2つの名前があるんですよ、菊と縁と、2つがね、
はいはい、
そのおばあちゃんが物のない時代に育ちましたから、
はい、
だから僕もちょうど終戦直後に生まれましたから、医薬品も何もないですから、
はい、
怪我したら卵の白身で傷口を洗ったり、
はい、
あるいはいろんなことっていうのは、そういうところをそういう調達してくれる時期でもありましたんでね、物のない時代に、明治時代が昭和の間に来た、終戦後に来たっていうところがちょうど良かったんですけども、
はい、
そういう点で今笑い話で済んだんだけども、
うん、
自分の体がいろんな支障が出てきだして、
うん、
一度聞いてたらね、思い出してね、
うん、
途中はバカにしてたんですよ、近代の医学は、アメリカの欧米の医学は最近昔のこと何言うんだ古いものっていう形で消してたんですけどね、
うん、
けどそれが何かことに当たると紐を解いてみようかなって。だからこのラジオ聞いてる人でもそうだと思うけども、用事ないと笑い話の時はいいんですよ、
うん、そうですね、
うんうん、だけどね、うん、一度聞いとけばね、
うん、
聞いて耳入れとけば、必要になった時蓋開ければいいんですよね、
うん、今年は幼稚園に一緒に行きませんか、はいはいはい、っていうお話をしたんですけども、まあ私はもうこれからいろんな幼稚園にの園長先生とかにお話してこようと思ってるんですけど、まあその時にまず子どもたちに、まあ、おばあちゃんの知恵だよっていう感じのことをお話ししたいなっていうのが一番思ってるんですけど、簡単にこんなことがあるよみたいな感じの、
よだれをよく垂れる子は達者だぞとは
言いました。
言うでしょ、
はい、
だからあれね、僕ね、パロチン、女の人が角質の文化って、角質っていうかな、皮膚、
はいはいはい、
綺麗にする
古い角質とか、
そうそうそうあれの新陳代謝をよくやると唾液腺、パロチンの影響っていうのが非常に大きいと。だから昔の人は唾液を出せなさいよ、一にも二にもそうですよっていうのが、これも共通して難しいことを言う前に唾を出しなさいよ、唾液を出しなさいよ、そしたら現代ではありがたいことにね、今近代医学がね、発達して証明説明できることを与えてくれてるんでね。だからパロチンっていうのは老化防止ホルモン、
うん、
若さ防止ホルモン、
うん、
皮膚の唾液を良くするのにパロチンっていうのを出しなさいよ、そしたら唾の中にはアミラーデっていうのがあって分解するのに非常にいいんですよとか、
うん、
説明をいちいちできるそういう用語というものがこう出てきたんでね。
そうです
ね、昔の人がなんとなく言ったやつが非常に先人めいたことが、
うん、
近代の学問のことを語られるようないい時代だったんですよ、納得できるような。いろいろこう出てくるとですね、日常生活の中をもって見直してみようというね。
そうです、
ね、うん、食卓のあるものを見直してみよう、野にあるものをもう一遍いろいろ試してみようとかね。
まあ、ちなみにこの梅を使った生活や使い方ってなると、 以前あの梅酢なんかは消毒になるし、うん、掃除にも使えるし、うん、で梅干しもこんなことに使えるっていうこともありますよね、うんうんうん、
だから僕なんかは今メインに僕私個人ですよ、
はい、
してるのは胃酸がちょっと自分きついんで、
はい、
だからあの、まあ、古い梅を食べるというのが塩が枯れてしまった塩を食べるという意味で3年以上からの梅を自分食べるんですよね、
はいはい、
でそれと焼き梅ですね、
はい、
あのうまいによく似たようなやり方だけどもこれでやるとですねあの寝てる場でも一般の人は言えないですけど喉詰まったらだけど今のこのドライのドライマウスとかですね、
はいはい、
ドライアイとかっていうのは非常に空気中が乾くとそれ空調冷気で喉がカラカラになって粘膜乾いてしまうんですよ、
はい、
そうするとインフルエンザとか風邪とかにやられるから粘膜を守るために梅の種をプチ入れて時には熱いお茶を夜飲んでですねカルシウム補給して、はい、安息降参非常に落ち着いて寝れるっていう一つカルシウム非常に寝れるということそれから福梅ってそういうお茶を入れてですね、はい、それで飲むと昔村上天皇も病気が治ったというところもあるしですねだから一つ一つの私は個人としては梅も白星の合う人から、
はい、
それから味付け梅のいい人もあるだろうけども私は個人の体の体質として見たら、焼き梅のですね、はい、大体10キロ焼くと2キロぐらいに分量減るんだけども、
はい、
そしたら胃の中にちょうど生きた活性炭を入れてるようなもんで、はい、消化もいいし腸の毒ガスも抜くし、うんまあ、時間なくなるから詳しいことはできませんけどもだから、梅のその使い方っていうのは、
うん、
先人が考えたのはそれはもういくつもありますからね
そうですね
甘露炊きもあるしね、
うんまあ、今までこのラジオでもいろんな、まあ、効能とか使い方っていうのもお話ししてきたんですけど黒焼きについてはちょっと一つ相談があるんですけど、うんはいはいあその梅仙人が作ってる、うん、その梅の黒焼きについてはその梅ちゃんブログの方でもこの間、
はい、
あのかまどの写真も載せてるんですけど、
はい
はいまあ、見ていただきたいんですけど、はいはいまあ、あの黒焼きをうちはあのコーヒーのミルで砕いて粉末にしてっていうのを、はい、あのこの間飲んでるっていうこともお話ししたんですけど、はい、それで歯磨きしたいなと思うんですけど、うんうん、どうでしょうしても大丈夫だでしょうか。
いいですよ。だからあの虫歯がおそらく少ないはずだと。一番汚いのは口とお尻が一番汚いと言われてるんだから寝てる間に細菌媒介、歯周とかあるから、
うん、
あれで歯磨きしても僕は塩で大体磨いてるでしょ、
はいはい、
で中には歯茎が傷んだらいかんって言って昔ナスビは冷えるけど
も
ナスビのヘタはいいんだって、
はい、
だからそういう昔の知恵ってあるんですよ一つ一つと
それ
この時間がもう少し長ければいろんなこと話したいんだけど思い出したら、ね、
もうちょっと話せますそれで私はこの間あの歯磨きは炭の歯磨き粉もあるし塩で磨く方もいるしっていうんで、うんまあ、調べたらそのナスビのヘタが出てきたんですけど、うん、梅の黒焼きは出てこなかったんですよ、うんうんうん、なのでちょっと調整しようかなと思うんですけど、うん、
あのねだから僕自分自身は、
はい、
自分個人にしてってこと言ってるのは、
はい、
皆さんの流行あるじゃないミニスカートみたいなもので、
はいはい、
ロングスカートが流行るんだってだから僕は自分の体が一番大事だから、
うん、
誰も守ってくれないから、うん、自分の体に一番合うのを作ってるわけですよ
ね、はいはい、
そうすると梅というのはあの中には今アミグダリンもあればですね、
うん、
落ち着くカルシウムもあればですね母親のお腹の中で、子宮の羊水と海の水とは濃度こそ3倍の高砂は海はきついけど同じ成分らしいんですよね、だからそれのちょっとビビったるあのホルモンとか酵母とかビタミンとか、
はい、
いろんなものとかクエン酸は梅の根回しであるというところから来て寝てるまでも自分の体のものを調整しようという、
うん、
これはあくまでも千里の実験ですけどね、
はい、
だから流行は刻々と流行は変わるっていうのがね、
そう
ですね、一つの流行は変わる、
うん、
だから昔だったら病気だったら絶対安静だって今手術したら明日から歩きなさいと、
うん、
医学だって変わってきてるんですよだから、
ね、
今の梅なすびもそれそうだけども梅の中の縁が歯周病とか朝口匂い全然しないですよ梅の種なんでると、うん、っていうことは口の中がさっぱりさ細菌さあの滅菌されてるもんだから、
うん、
臭くないんですよねちゃねちゃしないんですよ、
うん、
だから風、
ね、
風が全然いきませんね、
う
ん、
そうです
ね、だからこれから僕は先人の知恵としてお金がかからずで、
うん、
健康で歯にもいいし血にもいいし、胃腸にもいいし成長大でね、
うん、
だから感動にもいいしっていうものをね 歯磨きだけじゃなくてプラスアルファプラスアルファして、うん、そういうものを言おうかなっていうね。これは私個人としてですよ。
いやでも絶対に大切だと私は最近もう私も子供を持つ母親なんですけど、うん、もうおばあちゃんとかによく今でもおばあちゃんの言うことは聞けって言われるんですけど、うんうん、年取った人の言うことは間違いないとか
で僕が今実験してるのはカルシウムを取って、はい、それからあの頭の中のイソプスアセチルコリンの脳の中の神経がですね、はいはい、伝達するやつが非常にコリン剤がいいっていうんだったらそれをやっぱりやったら脳が炊けてこない。だから70にして記憶が落ちてきてくるんじゃないし、まだ20歳の方に負けませんよ記憶なんてものは。
そうです
だから ね、 だから特別大げさに言うんだけど20歳代って言うんだけどね70にしてボケるどこじゃなくてまた元気よくなってきたんですよ。だから自分の体は、
ね、
自分の体は唾液のパロチンがさ、パロチンが人間の体を皮膚をきれいにしたり、あの消化を良くしたり、それから骨の関節とか、うん、周りにあの軟骨を充実する寛容組織を充実するという意味のものもあるんだということをもっとこう自分自身でね、うん、知っていけばね一つのものの結果が出てくるんじゃないかなっていうね。
そうです、
まあ、また時間があればですな、
またこのテーマでお話しします。
これはちょっといくらでも出てきますんで、
ね。そうですね。はい、まあ、先人の知恵はまあこれから子供たちも、ね、受け継いでいかないといけませんもんね。
そうそうそう。
頑張りましょう。
はい、はいはい
はい、はい。ありがとうございました。はい、梅仙人の梅天国ではご意見ご感想、お料理レシピやアイデアなどもお待ちしています。宛先はファックス番号0120-43-2800 0120-43-2800、梅ちゃんブログもしています。ノー梅干しノーライフ、ノーがアルファベットの大文字 NO で検索してください。メッセージコメントお待ちしています。いかがでしたか梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。